説教喜びにあふれる石橋秀夫牧師です。
クリスマス礼拝に、信仰告白者と、受洗者が与えられましたことを本当に越谷教会の大きな喜びであります。洗礼、信仰告白をした小林芽子さん、どなたですかというふうに問う方がおられて、中井裕二さんのお嬢さんだというふうに聞かされると、あの教科学館に来た可愛いお嬢さんですねっていうふうな答えが返ってきました。まあ、そのことを申し上げましたら、あれは妹のことですよというふうにおっしゃってみましたが、そうではありません。芽子さんのことです。本当にご両親の信仰によって、養子洗礼を受けられまして、中学校まではこの教会学校に来ておられました。その後は教会にはいらっしゃらなくなったんですが、しかし本当に神様を身近に感じる、神様いつもお話をしながら生活される、そういう素直な神様への信仰を持っておられる方だってことを感じました。2011年11月11日東日本大震災が起こりまして、そのことに強く感じることがあられて、次の日曜日から礼拝に来られるようになりました。そして今日信仰告白式へと導かれたわけです。田口さんはアメリカで、留学中に、大学の教授によって、政治研究会に出るようになり、そして、日本に帰ってからもメールのやり取りをしながら祈られていることをずっと知らされながら、そして越谷教会に来られるようになり、第一礼拝の後受洗準備会を本当に熱心にしてこられて、今日の日を迎えることになりました。最初に大学教授に出会って、キリスト教に出会ってから、21年ですよね、21年経って、今日の日を迎えることになるわけです。このお二人の信仰への目と導かれていく出会いから今日までという歴史を見つめながら、博士さんが歩んだ道、その旅、それと重なるのではないかということを感じさせられています。今日の聖書の箇所、先週は附属幼稚園のページェント礼拝をいたしましたが、改めて越谷教会の附属幼稚園のページェント礼拝を見つめながら、こう聖書の真理そのものにページェントが行われてんだなということを改めて感じたわけです。この部分もページェントで子どもたちが演じるわけでありますが、あの星は何だろうということから始まります。あの星は何だろう、まさに今私たちはあの星は何だろう、博士が見たあの星は何だろうということ、それを問うことからこのクリスマスのメッセージが響いてくるということを感じさせられているわけであります。一節のところを見ていきますと、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、そのとき先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。こんなふうに記されていくわけであります。この学者たちが星を見たので拝みに来たと示されています。この星は何だろうということになるわけであります。星を博士たちは身近に見た。民数記の24章の17節に、一つの星がヤコブから進み出る、一つの星がヤコブから進み出るという言葉が記されていて、救い主が誕生するときに、星が現れる 星が現れてそのことを指し示すと旧約聖書に記されてくるわけであります。東の国の博士たち、これはイスラエルからすれば異邦人世界、神様の選びの中にあるイスラエルの民からすれば、神様とは関係ない遠い国の者たち、神様とは関係ない世界に生きる者たち、その東の博士たちが星を見て救い主が誕生したということを確信する、本当の王が誕生したことを確信するわけであります。この本当の王は権力を持って人を支配するという王ではなくて、愛を持って人々の心を捉える真実の王が誕生する、エルサレムの者たちではない、イスラエルの者たちではない、それとは全く関係ないと思えた東の国の学者たちが星を見て救い主の誕生を確信している、このことは私たち大きなメッセージとして響いてくるわけであります。神様から関係ないと思われたものの中に星が示される、神様の御業が示される、それを信じて信仰の旅をする者たちが現れている、大変考えさせられるところであります。イスラエルは散らされた民になります。戦争に敗れ世界に散っていく、そういうユダヤ人たちによって聖書の信仰が伝えられたと思われます。異邦人世界の東の博士もユダヤのずっと伝えられてきた旧約聖書の世界、その信仰を見つめ、耳にするそういう時が与えられていた。そして博士たちはこの旧約聖書の信仰に心を向けることができる博士たちであったことが示されるわけであります。一つの星が出る、その時に救い主が誕生すると言い伝えられてきた、この星は何だろうということで天文学者たちが研究するわけであります。金星と木星が重なった時に大きな光を発する、そういう現象、257年に一度あるいは258年に一度必ず起こる、この現象天文学的に計算してそれは紀元前7年4月2日のことである、これは明らかにされています。しかし天文学的な研究とその計算によって紀元前7年4月2日だというふうに示されたとしても、それはあまり意味のないことであります。そのことが明らかにされるということではなくて、人間の知恵や想像をはるかに超えた神様が働くということはどういうことであるか、博士たちが見た星によって教えられてくるわけであります。それは神様がとてもそこに働くとは思えない、そのところに神様は働いてくださった、そのことへの驚きが示されてくるわけであります。この3人の博士という形でこの部分が越谷幼稚園の子どもたちによって演じられていくわけであります。東の国の3人の博士たち、星に導かれてユダヤの国へと、このように歌いながら子どもたちが演じます。この場面信仰的だと思いました。この聖書をから示される信仰が子どもたちによって演じられていると思いました。 設定はですね、このホールであるわけでありますが、まず博士たちが星に導かれる。その星は当然子どもたちは自分のしたい役柄を選ぶことができますので、星は結構人気があってものすごい星の数になることもあります。これは面白いと思いました。ああ、一つの星がものすごい星になっていくんだ、最初の星は何だろうということになるわけです。ヘロデの王様の宮殿はそこの右側の階段上がった踊り場のところに、それがヘロデの宮殿になるわけです。ヘロデの宮殿からは、王様からは実は星が見えない。その下をですね、こうやりながら子供たちは宮殿の方に向かっていきますから、ですから王様は言うから星が見えないわけです。星が見えないわけです。あ、これも成長的だと思いました。星が見えないことの家にヘロデ王様は苦しむわけです。不安の中に生きるわけです。そんな設定が今日のメッセージ、この箇所を学びながら、あ、重なっていくなってことを感じたわけであります。三人の博士、これは実際にはここには書いてありません。三人とは書いてありません。黄金乳香持ち薬を送ったと11節にあります。まあ、このことから博士が三人となってしまいました。名前までついています。カスパル、メルキドール、バルタザール、名前もつけられるわけです。しかもこれは3人はですね、世界の三大大陸の代表とも言われるようになりました。これまた不思議なことであります。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、その大陸の代表、当然一人は黒人です。また同時にこの3人は、一人は青年、一人は壮年、一人は老人として示されるようになりました。不思議なことに3人の博士の遺骨があります。遺骨があります。どこにあるかというと、ドイツのケルン大聖堂、あの中心はこの3人の博士です。1164年にビグダッツェル大司教が東方の博士の3人の遺骨を持ち込んできた。そこであの街道を建て始めるわけです。大聖堂ですね、建て始めてから完成するまで632年経ったというもう大変な大聖堂ですね。その中心に、聖遺骨として3人の博士がこう中心にある。私も見てまいりましたが、へえと思ったんですが、嘘です。みんな三大大陸も嘘です。青年、少年、老人も嘘です。名前も嘘です。三人の博士の遺骨も嘘ですと思います。すいません。嘘ですが真実です。嘘ですが真実です。本当ではありませんが真実です。それはとっても大事なことです。すなわち三大大陸のどこにおいても星が現れる。青年、壮年、老人、どんな人にも星が現れる。そして導かれる。どんな状況においても星が現れて導かれる。実はそのことが示される。ケルンの大聖堂は巡礼者がたくさん訪れます。中には驚きを持って三人の博士の遺骨を見る方々もいらっしゃるでしょう。しかし私は三人の博士と自分の信仰生活が重なっていく、この私にも星が現れて信仰の導きを受けた。この星は何だろう。それは神様がイエス様へと導く星を備えてくださった。 そして星を見て救い主が現れたとの確信の中で歩みを成していくわけであります。信仰の歩みを成していくわけであります。その信仰の歩みは大変困難な歩みとなることがあるわけであります。この聖書はずっと星に導かれたとは書いてありません。その後見ていきますと、再び現れるわけです。最初に出た星、その確信に基づいて信仰の旅をするわけであります。ユダヤに現れた、ユダヤに向かって進んでいく、旅をしていく困難な旅、またどこに行ったのか、ヘロドの宮殿に行くわけであります。行ってはいけないところに行くわけであります。そしてヘロデ大王は絶対聞きたくない言葉を聞くことになるわけであります。ヘロデ大王は不安に陥っていく。見ていきますと、3節、その前の言葉括弧の部分から2節の括弧の部分、ユダヤ人の王としてお前になった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安に抱いた。エルサレムの人々も同様であったと語られてくるわけであります。このヘロデ大王はこの後出てまいりますように、2歳以下の男の子を殺してしまうわけであります。ベツレヘムの2歳以下の子供、男の子を殺すというとんでもない残虐なことをしてしまう王様であります。猜疑心の強い王様、ものすごく大きな力を持った王様です。ヘロデ大王と呼ばれます。土木事業をたくさんいたします。ダビデが作ったエルサレム、それを何倍にも広げます。壮大な壮麗な神殿も作ります。そのような王様でありますが、不安におののく、猜疑心が強くって自分の地位を狙ってると思われたら肉親も殺してしまう。いつ地位が奪われるかわからない、そういう不安に支配されている王様でもあります。すなわちヘロの男に3人の博士は出かけていった。行ってはならないところに行ってしまった。しかしそこにおいて示されることは、救われねばならないものが誰であるか、救われなければならないものは誰であること、誰かということが強烈に示されるわけであります。権力を握り何でもできるように思えたヘロデ、しかし彼こそ救われなければならない人間、神様に逆らい自分の力で神殿を作りながら自分の思うような世界を作ろうとした、その傲慢さ、神の言葉を神と言葉として聞きながらそれを信じられないエルサレムの人々、みんな不安に陥っていくわけであります。私たちを不安の中に陥れるものはたくさんあるわけであります。そしてヘロデ、一番救われなければならないもの、その罪、救われなければならない、そのためにイエス様が誕生される、十字架の道を歩まれる、2歳の男の子が殺される、イエス様も殺されていく、その罪を背負って、まさに東の国の博士たちは信仰の遠回りをして、その目的地に着いたと思ったら、それは行ってはならないところであった。しかし行ってはならないそのところで、本当に救われなければならないものが誰であるか、またイエス様が何のために来たのかということが示されてくるわけであります。私たちの信仰生活もそうかもしれません。最初にイエス様を星に出会って信じて信仰の道を歩む、そういう中で挫折をしたり また罪を犯してしまったり、さまざまな痛みや破れを経験しながら、そこで示されること、それは救われなければならない自分であることが示されてくる。しかもそれは神様から拒絶されるのではなくて覚えられていた。三人の博士たちの旅が一つ一つ神様に覚えられていた。とんでもないところに行ってしまった。しかしその旅が覚えられていた。そのことが今朝のメッセージとして響いてくるわけであります。次のところを見ていただきますと、王は民の祭司長たちや立法学者たちを集め、皆集めてメシアはどこに生まれるかとなっているかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダヤの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるであろう、とこのように、そこが救い主の誕生、それがどこであるかということを即座に聖書に基づいて言い当てることができました。しかし祭司長、律法学者、王様を含みながらそこに行こうとはしないのであります。誰も行かない。7節で、そこでヘロデは先生地の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、そのことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に留まった。東方で見た星が再び現れるわけであります。最初に見たときに救い主の誕生を確信して旅をしてきた。その途中星は見えない、ただ信じて確信して歩んできた。しかしとんでもないところに行ってしまった。今しかし再び星が現れた。再び星が現れた。このところによって博士たちの旅、神様は見つめておられた。その旅を知っておられた。そしてこの時神様は再び星によって博士たちを導き、幼子のところに入ることができているわけであります。神様は信仰の歩みを見ておられる、知っておられる。そこで私たちはさまざまな挫折をしたり、罪を犯したり、まさに自分が救われなければならない存在であることを深く教えてくださりながら、大きな喜びの世界に導いてくださる、その神様の導きが示されてくるわけであります。実節、学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏し、幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。博士たちの人生もさまざまな不安な思いに抱きながら歩んできた。黄金乳香、持ち薬、彼らが今までの人生を支えてきた。これがあるから、これさえあればと思っていた。しかしそれを全部投げ出しても構わない、捧げて、その喜びにあふれた。幼子との出会いの中で全ての私たちの不安が克服されていく。あの深い不安の中にあった時も神様は見ていてくださり、そして導いてくださっていた。全ての私たちの旅、人生の旅は神様に覚えられていた。そのことを 幼子イエス様に出会って、救い主に出会って知らされ、大きな喜びにあふれる、それが救い主に出会い導かれる人生であること、そのことが教えられてくるわけであります。星は何だろうと思うわけであります。神様は私たちにたくさんの星を備えてくださっているわけであります。まあ、田口さんについて言えば、あの大学の先生だということができるかもしれません。また、小林美子さんにとってはご両親の信仰と見ることができると思います。そういった面ではたくさんの証言者、たくさんの神様の救い主イエス様を指し示す星に囲まれていると同時に、私たちも今その星になることが求められている。今日の御言葉から教えられます。天の神様、感謝いたします。星は何だろうという問いかけから、そこに働く神様の御業を知らされました。とってもこんなところに神様がいらっしゃるとは思えない、星が光っているとは思えない、そのところで星が輝き始め、救い主に出会う道が開かれました。その信仰の歩みを、最初の出会いからの歩みをなす、その中でさまざまな破れや罪や挫折を経験しながら、しかし全ての私たちの旅が、信仰の旅が神様に見つめられ覚えられている、そのことをクリスマスにイエス様に深く出会うことによって知らされます。この恵みのうちに生かされていることを思い、心から感謝いたします。どうぞ私たちも救い主を指し示す本当の大きな喜びを、お喜びである救い主を指し示す星としての働きをなすことが許されますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌103番、 うぞお座りください。聖餐式を行います。
私たちは今、主イエス・キリストの定めた聖餐に扱おうとしています。主は私の罪のために十字架にかかり、その死によって意を贖い、私たちを招いて異様なままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることができない愛と恵みと、私たちの心に占めつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと詰められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と人に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、その聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び鍛えたものを日を待ち延びたいと思います。聖帝後、私は力を受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを作成して言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。そういたします。天の父、御子イエス・キリストを苦難とし、復活と昇天と覚え、この聖霊に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、新しい祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとお通しを尽くし、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御言葉と御霊と共に支配される全能の地に、世の限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れに至るものである。分散いたしますが、この聖餐の式はイエス・キリストの十字架の復活、そこに示された救いを受け入れ、悔い改めて洗礼を受けた方が受ける恵みの地であります。求道中の方々は洗礼を受けられて、この恵みに共につながってされることを希望いたします。三度武道士をお加えいたしますが、洗礼を受けた方でありますならば、どの教官の方もこの恵みに共に立ち上ることができます。求道中の方々はそのままお待ちください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられることを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの中にキリストを味わうべきであります。 あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうわけであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこのうちにキリストを味わうわけであります。
Yeah.
伝えください。聖歌隊によります賛美歌18番118番くすき星よ闇の世にを聞きながら献金を捧げます。
またこの礼拝において小林姉妹田口圭をこの群れに加えていただき、これからのお二人の信仰生活がどうぞ復活の主が共にいてくださり、私たちも祈り合いながら歩むことができますように導いてください。ただいま私たちに与えられた宝の中から一部をあなたの御用のために献身の印としてお捧げいたしました。どうぞあなたの御用にお持ちください。この一言の祈り、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
唱詠540番、どうぞお立ちください。
からあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。